12行政情報。富士見市役所電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 掲載したイベントなどは新型コロナウイルス感染症の影響で中止・変更となる場合があります。13、令和3年富士見市表彰者紹介。問い合わせ秘書広報課、電話 049-256-9187。 市政発展へのご功績をたたえ、次の方々を表彰しましたのでご紹介します。継承略。功労表彰。政府町会長として地方自治の発展に貢献された方。大久保義弘、小林重和、島根元次、戸塚正義、松島義明。同一職業に20年以上従事され、他の模範となる優良技能をお持ちの方。石川清、食料品小売業。神保聡、水道工事業。田中康夫、建築塗装業。椿内博之、利用業。八木下修二、自動車整備業。市内私立学校等に20年以上勤務し、教育の振興に貢献された方。栗原マリア、私立幼稚園教諭。市内各種文化・スポーツ団体の役員として10年以上活動し、功績著しい方。富士見市文化協会理事、末永照夫、飛田義武。富士見市スポーツ協会理事、金子勝、佐藤明。富士見市スポーツ推進委員、大内和弘、永井博之。文化・スポーツ等で優秀な成績を収め、郷土の名誉を高めた方。ラグビー、亀井総一郎、芝拓夢、渋谷大斗、山田敦。社会福祉の増進または市民の健康管理・保健衛生の向上に貢献された方。富士見市青少年育成市民会議役員、古賀正信。富士見市母子保健推進員、岩瀬俊夫、亀岡恵子、小宮正代、佐藤雅子、高田由美、高橋博美、前澤初江。富士見医師会、今巻啓二、根本光弘。富士見市歯科医師会、大久原徹。各種行政事務を通じて市政の発展に貢献された方。富士見市統計調査員、大北和之。富士見市選挙事務協力員、安藤長吉、井上義久、金子清美、成田良一、日原照夫。全校表彰。消防団員として市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方。樺沢正史、吉川慶太、小林博人、佐藤正則、菅原文子、田中健、中正彦、原田博人、深井大輔、星野高博。特殊表彰。一般社団法人埼玉県トラック協会会長、鳥居信夫。株式会社 OSG コーポレーション代表取締役、溝端正俊。 株式会社ライフバディ代表取締役橋本聡、雑貨の吉田神谷昭弘、大東ガス株式会社大東ガス社員有志一同、筑波ダイカスト工業株式会社代表取締役会長増渕健治、有限会社スタックス代表取締役中田義樹、羽田市電気工業株式会社代表取締役羽田市隆、令和3年の表彰式は新型コロナウイルス感染症の影響により中止しました。14、新型コロナウイルス感染症緊急経済支援策、富士見市内共通商品券事業、富士見市プレミアム付き商品券、問い合わせ産業経済課、電話 049-257-6827。 令和3年6月1日時点で市に住民登録のある方、世帯を対象に、市内の取扱加盟店で使えるプレミアム率 30% の商品券を1世帯につき2冊まで販売します。販売期間終了後、販売総数に達しない場合、再販売を行うことがあります。1冊6500円分の商品券、500円 ×13 枚を5000円で販売。1世帯につき2冊まで購入か。商品券の内訳、 A 券5枚、市内取扱加盟店全店舗で利用か。 B 券8枚、大型店舗を除く小売店のみ利用か。販売期間、7月5日月曜から9月15日水曜。利用期間、8月1日日曜から令和4年1月31日月曜。商品券販売場所、市内各郵便局、JA 入間の市内各支店、JTB トラベルネット、ララポート富士見内、ほか、詳しくは、商品券購入引換券に同封の案内をご覧ください。商品券の利用の流れ。1、7月上旬から段階的に各世帯へ商品券購入引換券を郵送します。2、販売開始日、7月5日以降に販売場所で商品券を購入してください。持ち物、商品券購入引換券。3、取扱加盟店で商品券を利用してください。利用期間、8月1日から令和4年1月31日。商品券販売場所の密を避けるため、7月上旬から商品券購入引換券を段階的に郵送し、7月中に対象の全世帯に届く予定です。7月中に届かない場合はご連絡ください。商品券購入引換券が届いてから1週間程度は販売場所の混雑が予想されます。混雑時期を避けての購入にご協力ください。取扱い加盟店募集。第1次募集締め切り日、6月7日月曜。小売店、飲食店、サービス店など、日常的に買い物などができる市内の店舗や事業所を対象に募集しています。応募方法など詳しくは、富士見市商工会。電話 049-251-7801 にお問い合わせください。QR コードがあります。注意事項。不動産や換金性の高いギフト券、 電子マネー、公共料金などの支払いには利用できません。お釣りは出ません。転売、譲渡、換金はできません。15、誰もが安心して地域で暮らしていくための青年貢献制度。問い合わせ、高齢者福祉課。電話、049-252-7108。障害福祉課。電話、049-252-7101。青年貢献制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が十分でなくなった方を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービス利用や施設への入所など、様々な手続きを行うことが難しくなります。また、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。このようなことを防ぐため、市では4月に富士見市青年貢献制度利用促進計画を策定し、青年貢献制度の利用の促進に取り組んでいます。QR コードがあります。青年貢献制度の種類。法定貢献制度。判断能力が低下している方が対象。親族などの申し立てにより、家庭裁判所が適任と思われる貢献人や補佐人、補助人を選任します。以降は貢献人などが本人の意思を尊重し、本人に代わって財産の管理、福祉サービスの契約などを行います。任意貢献制度。判断能力がまだ残っている方が対象。本人が契約に必要な判断能力がある間に、判断能力が低下した場合に備えて、どのような援助を誰に依頼するかを決め、公正証書で任意貢献契約を結ぶ制度です。貢献人などへの報酬の支払いが困難な方への助成制度。貢献人への報酬額は、裁判所が貢献の業務内容などを考慮して決定します。市では、その報酬の支払いが困難な方への助成を行っています。貢献人などが親族の場合は対象外。助成には、課税状況などの要件があります。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。青年貢献センター富士見にご相談ください。富士見市社会福祉協議会では、平成25年度から青年貢献センターを開設し、青年貢献制度に関する相談や支援を行ってきました。令和3年度からは、本市の青年貢献制度の利用を促進するための地域連携ネットワークの中核となる機関として支援の充実を図ります。主な業務内容。相談、支援。制度利用の相談を受け、利用が必要な場合は手続きや申し立てについて支援します。相談は要予約。広報、啓発、講演会や研修会、地域での出前講座を開催するなど、制度の普及啓発活動を行います。市民貢献人の養成、支援、身近な支援者としての市民貢献人を養成し、貢献業務などの活動への支援を行います。 地域連携ネットワークの整備、法律、医療、介護、福祉関係機関や支援者などによる協議会を設けるなど、制度利用の促進に向け、地域の関係機関と連携の強化を図ります。青年貢献センター富士見、電話 049-254-0747、午前8時30分から午後5時15分。場所、鶴間 1932-7、市民福祉活動センターパレット内。QR コードがあります。パレットの外観の写真があります。16、国民健康保険後期高齢者医療からのお知らせ。特定健診、健康審査、人間ドックを受診しましょう。問い合わせ、保険年金課、健康保険係。電話、049-252-7112。後期高齢者医療係。電話、049-252-7114。国民健康保険の特定健診。該当の方にはピンク色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など詳しくは、同封の案内をご覧ください。健診期間、6月1日火曜から11月30日火曜。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者。費用、無料。持ち物、保険証、受診券。健診期間、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主健診を受診した国保の加入者の方は、その結果を保険年金課に持参してください。健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保険指導の案内を郵送します。健康保険組合など社会保険に加入している方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。後期高齢者医療の健康審査。該当の方には黄色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など詳しくは、同封の案内をご覧ください。健診期間、6月1日火曜から11月30日火曜。対象、後期高齢者医療制度加入者。費用、無料。持ち物、保険証、受診券。健診期間、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。昭和21年5月1日から8月31日生まれの方は、誕生日の翌月末頃に受診券を郵送します。特定健診、健康審査とがん検診を同時に受診できます。がん検診について詳しくは、健康増進センター、電話 049-252-3771 にお問い合わせください。人間ドック検査料の補助。年に1回人間ドック検査料の補助を行っています。検診期間、4月1日から令和4年3月31日木曜。対象、受診日に30歳以上で、納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円。 検査料 35,090円のうち 27,540円を補助。検診機関、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関。申し込み、保険年金課で申請し、富士見市、富士見野市、三好町指定の医療機関で予約し受診してください。人間ドックの受診は、特定健診、健康診査を兼ねますので、どちらかを受診してください。埼玉県後期高齢者医療歯科健康診査。口内の健康は全身の健康につながります。疾病予防や健康増進のため受診しましょう。検診期間、7月1日木曜から令和4年1月31日月曜。対象、後期高齢者医療被保険者証をお持ちで、次のいずれかに該当する方。昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれの方。昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれの方。費用、無料。検診期間や受診方法など、詳しくは、後期高齢者医療広域連合から、6月中に郵送される受診案内をご覧ください。問い合わせ、埼玉県後期高齢者医療広域連合。電話、048-833-3130。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診期間などを変更する場合は、随時、市ホームページなどでお知らせします。17、富士見市議会、正副議長が選出。問い合わせ、議会事務局、内線166。4月13日開会の富士見市議会第1回臨時会で、議長に斉藤隆弘氏が、副議長に今成雄太氏が選出されました。議長、斉藤隆弘氏。所属会派、21未来クラブ。当選回数、3回。斉藤氏の顔写真があります。副議長、今成雄太氏。所属会派、草の根。当選回数3回。今成氏の顔写真があります。18、富士見市市政施行50周年記念、富士見ファンファーレ募集。問い合わせ、文化スポーツ振興課。電話、049-257-6352。市政施行50周年を祝う富士見市オリジナルのファンファーレを募集します。選考委員会による選考により採用局を決定します。採用された方には賞金10万円を贈呈し、令和4年4月10日に開催する記念式典で発表・披露します。応募方法や使用楽器など詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。募集期間、6月1日火曜から7月31日土曜。主な規定、1曲30秒から1分程度、1人3点まで。応募者本人が作曲した未発表の曲など。
19、一人親世帯への国の生活支援特別給付金。問い合わせ、子育て支援課。電話、049-257-6461。 ひとり親世帯の生活支援として、国から低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯分が支給されます。対象、次のいずれかに該当するひとり親の方、公的年金などを受けていることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方、児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がっている方、支給額、児童一人につき5万円、申請方法、申請書に必要書類を添えて子育て支援課へ直接提出してください。申請書は市ホームページ子育て支援課にあります。申請期間、6月1日火曜から令和4年2月28日月曜。本給付金は令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方も対象ですが、該当の方には5月に支給しました。子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯分の制度概要に関するお問い合わせ、厚生労働省コールセンター、電話 0120-400-903、受付午前9時から午後6時、土曜、日曜、祝日を除く。10、日常生活用具の給付品目追加と要件緩和。問い合わせ、障害福祉課、電話 049-252-7101。 今年度から日常生活用具の給付品目に次の品目を追加し、給付要件も緩和しました。詳しくはお問い合わせください。表です。追加した品目、品目対象の順。地上デジタル放送対応ラジオ。視覚にかかる障害の程度が1級または2級の方。音声 IC タグレコーダー。視覚にかかる障害の程度が1級または2級の方。発動発電機、人工呼吸器、外部バッテリー。身体障害により在宅で常時人工呼吸器を使用する方。視覚障害者用血圧計。視覚にかかる障害の程度が1級または2級の方。視覚に障害のある方のみの世帯、またはこれに準じる世帯に限る。埋め込み型用人工花。音声言語機能障害、または同等程度の障害と認められる身体障害者で、常時埋め込み型の人工喉頭を使用している方。要件を緩和した品目。品目、展示ディスプレイ。追加した対象、視覚障害者。これまでの対象、視覚と聴覚の重複障害のみ。以下この順。動脈血中酸素飽和度測定器、パルスオキシメーター。身体障害者、 主に呼吸器の障害、難病のみ、紙おむつ、最重度の18歳以上の知的障害者で、訓練などによる効果がなく、意思表示が困難な方、身体障害があり、一定の要件を満たす方、表終わり。91、令和2年度、富士見市まちづくり寄付金活用状況など、問い合わせ、政策企画課、電話 049-257-4136、富士見市まちづくり寄付制度ふるさと納税は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからの寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に活用する制度です。令和2年度は600件、総額1416万円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金は下記の事業などの費用として4479万1310円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝します。寄付金及び基金の内訳、表です。事業の種類、寄付金の使途、5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業、令和2年度、件数254件、寄付収入額546万円、基金取り崩し額805万6千円、前年度までの基金積立額1128万2565円。令和2年度末基金残高868万6565円。以下この順。健康及び福祉を増進する。まちづくりのための事業、61件、116万円、250万円、303万8229円、169万8229円。障害学習を推進するまちづくりのための事業、16件、34万円、30万円、45万6千円、49万6千円。安心で安全なまちづくりのための事業、84件、169万円、50万円、247万6986円、366万6986円。その他、市長が活力に満ちたまちづくりに必要と認める事業、185件、551万円、3343万5310円。1億9411万601円。1億6618万5291円。承継600件。1416万円。4479万1310円。2億1136万4381円。 1,873,3071円。基金、預金、利子、寄付収入額、26,846円。記載なし、記載なし。令和2年度末、基金残高、26,846円。合計、令和2年度、寄付収入額、1,442,846円。基金取り崩し額、4,479,1310円。前年度までの基金積立額、2,136,4381円。令和2年度末基金残高、1,899,3917円。表終わり。基金を活用した主な取り組み。次世代の教育推進、STEM、アルファベット STEM、教育。子どもを育むまちづくりのための事業。子どもたちがパソコンの前で何かを組み立てている写真があります。健康マイレージ事業、健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業。子どもや大人が列になって歩いている写真です。障害者スポーツ用具の購入、障害学習を推進するまちづくりのための事業。写真は体育館に置かれたキャスター付きの玉入れのような用具です。商店街などの防犯カメラ設置事業。安心で安全なまちづくりのための事業。柱に取り付けられた防犯カメラの写真があります。富士見市徳。令和2年度、富士見市まちづくり寄付返礼品で一番人気があったのはバスクチーズケーキでした。22、温室効果ガス排出量の削減に向けて地球温暖化防止活動支援補助金。問い合わせ環境課、電話 049-252-7129。 地球温暖化の防止につながる機器や車両を導入する方に予算の範囲内で補助金を交付します。 1. 再生可能エネルギー関係。対象、市税の滞納がなく次のすべてに該当する方。市内の住宅、新築、基築に機器などを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入した方。当該住宅に居住し、住民登録があること。過去に同一の交付対象機器を設置し、富士見市住宅用太陽光発電システム設置奨励金、または富士見市再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金の交付を受けたことがない方、同一世帯の方も含む。交付対象機器、補助金額、交付要件の順。太陽光発電システム5万円丸1。太陽電池容量が 1キロワット以上で、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。電力会社との系統連携、余剰電力を商用電力に送電可能なものに伴う電力需給契約を自らまたは同一世帯の方が締結し、電力需給契約日、電力会社の特定契約のご案内に記載された日付が2月1日から令和4年1月31日であること。自然循環型太陽熱利用システム3万円2。一般財団法人ベターリビングから有料住宅部品の認定を受けており、引き渡し日が2月1日から令和4年1月31日のもの。強制循環型太陽熱利用システム5万円3。一般財団法人ベターリビングから有料住宅部品の認定を受けており、引き渡し日が2月1日から令和4年1月31日のもの。ヘムス2万円1から3のいずれかと併設したもので、引き渡し日が2月1日から令和4年1月31日のもの。低地用リチウムイオン蓄電池5万円。蓄電容量が1キロワット以上で、引き渡し日が2月1日から令和4年1月31日のもの。太陽光パネルを屋根に設置した住宅の写真があります。2、次世代自動車関係。対象、市税の滞納がなく、次のすべてに該当する方。使用の本拠地が市内である次世代自動車の所有者。購入時に所有権が販売会社などに留保されている場合は使用者。市内に引き続き1年以上居住し、住民登録のある方。過去に同一の交付対象車両を購入し、次世代自動車購入促進補助金の交付を受けたことがない方、同一世帯の方も含む。交付対象車両、補助金額、電気自動車15万円、プラグインハイブリッド自動車5万円、交付要件、2月1日から令和4年1月31日に初めて新規登録などを受ける4輪以上の自動車、中古の輸入車を除く、自家用の自動車、リース契約によらない自動車、車体にコンセントの絵が描かれた電気自動車の写真があります。1、2、共通事項。申し込み期間。6月1日火曜から令和4年2月15日火曜。申し込み。申請必要書類を提出してください。郵送課。申請書類は市ホームページ。環境課にあります。代理人による提出の場合は、委任状が必要です。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所環境課、簡易書き留め、またはレターパックプラスをご利用ください。 23. 事業者の皆さんへ、事業系廃棄物の適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 事業系廃棄物、ゴミは市で収集を行いません。事業系廃棄物とは、飲食店、店舗、事務所などの事業活動で生じた廃棄物のことです。量の多少、法人、個人を問わず、事業活動で生じた廃棄物は、すべて事業系廃棄物です。事業系廃棄物は、家庭ごみとは異なり、市では収集を行わず、事業者が処理を行う必要があります。事業者はゴミを分別し、原料化に努める義務があります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、富士見市廃棄物の原料、再生利用及び適正処理に関する条例では、事業者は家庭ごみの集積所に事業系廃棄物を出すことができないこと、国や県、市の施策に協力し、ごみの分別を徹底し、原料化に努めることが定められています。事業系廃棄物を家庭ごみ集積所に出すと、不法投棄とみなされ、法律により5年以下の懲役、もしくは1000万円、法人に対しては3億円、以下の罰金が課せられる場合があります。廃棄物の分類と処理方法。流れ図です。廃棄物、ゴミは事業系廃棄物、事業活動で生じたゴミと家庭ゴミ、一般家庭のゴミに分けられます。事業系廃棄物、事業活動で生じたゴミは3つに分けられます。1つ目、特別管理産業廃棄物。爆発性、毒性、感染性など健康や環境に影響のあるもの。矢印、県西部環境管理事務所へ連絡。電話 049-244-1250。 2つ目、産業廃棄物。事業系廃棄物のうち、法令で定められたもの。矢印、県西部環境管理事務所へ連絡。電話 049-244-1250。 3つ目、事業系一般廃棄物。事業活動で生じた産業廃棄物以外のゴミ。処理方法1、委託、矢印。一般廃棄物収集運搬許可業者に委託。許可業者の連絡先などは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。処理方法2、自己搬入、矢印。搬入施設、富士見環境センター、かつて480。搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより、受け入れ不可の場合あり、搬入できないものは、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。処理手数料、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、20kg につき460円、瓶、20kg につき340円、缶、無料。 搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時、土曜午前9時から11時30分。申し込み。申し込みは富士見市粗大ごみ受付センター。電話 0570-001-530 へ電話で。平日の搬入。搬入日の1週間前の午前8時30分から午後5時。土曜の搬入。その週の月曜から金曜まで、祝日を除くの午前8時30分から午後5時。流れず終わり。24、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。心当たりのない不審なメールは無視しましょう。メールや SMS、ショートメッセージサービスで心当たりのない商品の注文の受注のメールが送られてきたという相談が寄せられています。商品の受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し、何らかの架空、不当な請求をする手口である恐れがあります。消費者へのアドバイス。メールには返信せず、電話番号や URL などの連絡先の記載があっても、絶対に電話やアクセスをしないでください。気になる場合は、書かれている電話番号などをインターネットで検索し、企業や連絡先の真偽を確認しましょう。連絡をしてしまった場合は、後に不審な電話やメールが入ることがありますが、無視しましょう。荷物が届いてしまった場合は、受け取り拒否をしましょう。25、豪雨の多い季節に向けて、水害に備えましょう。富士見市防災ガイドブック保存版を配布します。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。富士見市防災ガイドブックを改訂し、5月下旬から全個配布しています。本ガイドブックに掲載の情報をもとに、事前に日頃の準備やハザードマップを確認しましょう。防災ガイドブックのイラストがあります。豪雨の多い季節が到来します。土のうを備蓄しています。次の場所で備蓄しています。災害が予想される場合など、事前にお持ちいただけます。個人宅への配送、回収は行っていません。備蓄場所、国道254号バイパス高架下、山室渡戸東諏訪丸池の各集会所、北袋ちびっこ広場水谷東、富士見ガーデンビーチ脇防災倉庫前、自主的な情報収集及び避難行動を、災害が予想される場合は、市からの避難情報のほか、メディアからの情報を積極的に収集し、危険を感じた場合は、避難所などへ 自主的に避難をしてください。また、屋外への避難が危険な場合は、自宅の高い場所に避難するなど、命を守る行動をとってください。避難をするときは、食料などの持参を、避難所に避難する際は、なるべく一日分程度の食料や飲料、敷物、毛布などを持参してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、親戚の家などへの避難の検討を、避難所の密状態を防ぐため、可能な場合は、親戚や友人の家などへの避難を検討してください。消毒方法の確認を、市は大雨などによる浸水被害で、汚水の流出などが起こった場合、公衆衛生上問題がある道路の消毒作業を実施しますが、家庭の敷地内は各家庭での対応となります。26、災害発生時の地域の助け合い、避難行動要支援者登録制度のご案内。問い合わせ、福祉政策課、電話 049-252-7102。 災害発生時に支援が必要な高齢者や障害のある方などを対象に、地域で助け合って安否確認や情報の提供や避難誘導などを行うための制度です。対象、援助する人がおらず、自力避難が困難な居宅で生活する次のいずれかに該当する方、一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方、日中一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方、介護保険の要介護認定2以上の方、障害者手帳を所持している方、その他、避難行動要支援者として市長が認めた方、登録方法、申請書に記入し提出してください。随時受け付けています。申請書は市ホームページ、福祉政策課にあります。登録には、地域の支援機関に登録者の個人情報を提供することへの同意が必要です。支援内容、緊急時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの支援活動をスムーズに行えるよう、支援機関と登録者情報の共有・活用を図ります。避難行動要支援者登録制度の流れ、流れ図です。支援を希望する方、要支援者。1、避難行動要支援者台帳への登録申請。市役所福祉政策課へ矢印。2、情報提供。市役所福祉政策課から支援機関、町会、民生委員、児童委員、地域社会福祉協議会、自主防衛組織に矢印。3、個別計画の作成。支援機関と支援を希望する方で両矢印。4、災害時の安否確認、避難支援、普段の見守り。避難支援者、隣近所の方などから支援を希望する方へ矢印。支援機関と 避難支援者に、両矢印、地域で協力、流れず終わり。支援機関が登録者のお宅を訪問し、身体の状態や災害時の避難支援方法などを確認します。行政情報終わり。